た聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書2章の41節から52節です。新約聖書104ページ。さて両親は過ぎ越しには毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった 時も両親は祭りの慣習に従って都に上った。祭りの期間が終わって広に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気が気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らないのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。それでは、父の家と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまルカによる福音書の2章41節から52節までをご一緒にお聞きいたしました。このところは新約聖書の4つの福音書の中で唯一ルカだけが伝えているシュエスの少年時代の記事です。4つの福音書の中で唯一と今申しましたが、聖書以外の書物、いわゆる聖書外典と呼ばれる資料の中には、少年時代のシュエスについて書かれているものもいくつかあります。外典というのはキリストについての作り話、あるいは伝説と言うべきものですけれども、そういう書物を読んでいますと、例えば今日お聞きしているこのルカによる福音書の記事が元になっているんだろうな、そんなふうに思われるものもあります。私たちが今聞いた福音書では、シュエスが神殿の境内で律法学者たちの間に座って熱心に律法の教えに耳を澄ませ、質問するという姿が描かれているのですけれども、外典の書物に記されている伝説では、逆にシュエスが律法学者たちの間に立って、その中央に立って律法を教えていたというようなことが書かれていたりします。で、そういう書き方で伝説が言わんとすることというのは、これ明らかにシュエスが幼い自分から他の人たちとは違う異常な能力を身につけていて、不思議な奇跡を行うことができたということを強調する点にあります。で、今日はそういう外典の記事に入り込んでお話をすることは避けますけれど、そういわゆる人間が書いたその伝説の記事と読み比べて、今日のこの福音書の言葉を聞いていますと、ここから聞こえてくるものというのは、シュエスが 12歳の青少年として、まさに普通の人間として健康に育っていたということです。今日のこの少年時代の記事、福音書の中でただ一つここにしか出てこない記事ですが、これは主イエスの並外れた能力を伝えるというのではなくて、クリスマスの晩、人間の緑子としてお生まれになった主イエスが、まさに一人の若者となって神様の保護のもとにすくすくと成長しておられたということを伝えてくれているんです。始まりの41節と42節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて両親は住越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。シュエスも連れられて杉越祭の祭りに登ったのだ。ここにそう言われていますけれども、このところの主語というのはまだ両親です。すなわち杉越の祭りを守るためにエルサレム神殿に向かおうとして行動を起こしている主体というのはまだシュエスではなくて父ヨセフと母マリアであったということがここに語られています。で、両親が杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした、そう言われていることから、イエス様の両親というのが毎年律儀に礼拝に出かける真面目な人たちだったということがわかります。で、実はこの両親の律儀さというのは今日の記事より前のところにもこの福音書の中で表されていまして、例えば血の身子が生まれて8日目にきちんと割礼を受けさせてイエスという名をつけたというようなことや、40日間の清めの期間が終わるとすぐに神殿に登って感謝の捧げ物をしたというようなことが語られていました。そういう言い方でこのルカという人はシエスの両親が神様の事柄に対して大変真面目な人たちだったということを伝えているのです。で、さてしかしです、両親が毎年エルサレム神殿の杉越の祭りに参加していた、そうであれば当然聞く側には一つの疑問が生まれてくることになります。それはです、両親がエルサレムに旅をして杉越の祭りの礼拝に参加していた間、子供たちは一体どう過ごしたのだろうかという疑問です。このところには両親は杉越祭には毎年エルサレムを旅をしたとだけ言われていて、その時子供たちをどうしていたのかということは記されていません。しかしまさか生まれて間もない血の身子やあるいは幼い幼児を子供たちだけで留守番させるなどということは考えられないことです。ですから実はここにはっきりと記されてはいないのですが、両親が 毎年杉越祭にはエルサレム礼拝に登ったという時には、おそらく子どもたちも一緒に連れて行ったのだろう、そう想像することができます。最初の時には赤ん坊のシエスを連れて行き、やがてその弟たち、聖書の中に伝えられている名前はヤコブとかヨセとかユダとか、そういう弟たちの名前が伝えられていますが、そういう弟たちが生まれ、さらに名前は伝えられていませんが妹も生まれたというふうに書かれています。ですから私たちが聞いているこの時に、この家族が何人家族だったかということまではわからないんですけれど、しかし子どもたちをみんな引き連れて両親は礼拝に出向いていたと思われます。12歳になった時、シエスが神殿礼拝に行ったと、そう言われているわけですが、これはこの12歳になって初めて礼拝に行ったということではなくて、もうちょっと違う内容を伝えているようだと思います。毎年子供たちを連れて行ったということは、シエスは生まれてから毎年毎年両親に連れられてエルサレム神殿に登ってたに違いないわけです。それなのにどうして12歳になったとき、そう断り書きがされるのか。でこのことを考えてみますと、実は12歳という年齢はユダヤの国では、当時のユダヤの国では大人と子どもの境目にあたる年代だからです。イスラエルでは男の子は13歳になると一人の成人、そう見なされるようになります。そして成人になるとどうなるか、年に3度神殿礼拝に参加するという務めが生まれるんです。その3度の礼拝というのは、春に杉越の祭りがあり、そして初夏には五旬祭といわれるお祭りがあり、秋には狩り用の祭りといわれるお祭りがあります。でその3つのお祭りに、全てのイスラエル人は参加する、そういう義務があったんですが、ただガリラヤみたいにエルサレムから遠く離れた僻地に住む人というのは、年に一度杉越の祭りに参加することで、免除されていて、それで良いとされていたわけです。で13歳で成人になるわけですから、12歳のシュエスは次の年からは大人として礼拝に参加しなくてはならないんですが、しかしこの12歳まではまだ子供扱いですから、本来シュエスが礼拝に参加しなきゃいけないとか捧げ物を捧げなきゃいけないという義務があるわけではないんです。でただ神様の事柄に真面目な親たちというのは、子供が急に13歳になって孫つかないように、前の年にあらかじめ子供と一緒に礼拝を捧げて、そしてどういうふうにその礼拝でするのかということを教える、そういう教育的な意味合いがあって、12歳の時に半ばも大人扱いをして礼拝に連れていくということが多かったようなんです。ですからここに言われている12歳になった時っていうのは、たまたま12歳だったという意味ではありません。そうではなくて、12歳、来年から大人になる、そういう、いわば青少年と言っていいと思いますが、両親から離れても来年からは一人の大人として礼拝を捧げ、神様の前で生きていくようになる、ある意味ではもう半分独り立ちを遂げている、そういう時期にシュエスは礼拝に連れて行かれたんだということがここには語られているわけです。そして実はそういう時期だからこそ、シュエスは 神殿の前庭のところでラビと呼ばれる律法学者たちが聖書の言葉を解き明かして講義をしたり、あるいは互いに質問したり討論したりしている。そうやって聖書の言葉をより深く受け止めようとする営みにも関心を持つということになったわけです。ラビたちの前に車座になって話を聞いている群衆というのがいるわけですが、その中にシュエスも入って一緒に座り込んで話を聞くというふうになったわけです。でこれ杉越の祭りというふうに一口に言われていますが、実は杉越の祭りには2つあります。昼の祭りと夜の祭りがあるんですね。で夜の祭りというのは家族が集まって杉越の食事を一緒にするというそういうお祭りです。でこれは杉越の祭りに一晩だけそういう夜があるんです。でそれと同時に酵母菌を入れない、私たちで言えばイースト菌ですが、イースト菌を入れない種のないパンをみんなで分け合って食べる、そういうお祭りが昼間に持たれていました。夜のお祭りは一晩限りでしたが、昼のお祭りの方はもう少し長く1週間ぐらい続いていたんです。で43節のとこ見ますと、祭りの期間が終わった時っていう言葉が出てきます。でこの祭りの期間が終わった時というのは、実は夜じゃなくて昼のお祭りが終わった時、つまり1週間のお祭りが全部終わった日っていうことがここに言われてるんです。ヨセフとマリアと、あるいは弟や妹たちは1週間エルサレムに滞在していたことが分かります。でここにも実は両親の真面目さというものが現れているんです。でその1週間が過ぎてお祭りが全部終わったので、お父さんのヨセフとお母さんのマリアは子供たちを連れてガリレアのナザレに帰りかけたわけです。でナザレまでは徒歩で行って 2,3 日かかったと思われるんですが、でその道のりというのは一つの大きな旅行団を組んで、同じ町や近隣の村人たちがみんなで一緒に行動しました。でそれは道中に山賊が出たりするもんですから、なるべく多くの人数で行った方が安全だったわけです。でそういうふうにみんなで、大きな旅行団を組んで道のりを歩んだときに、幼い子供たちは、親が目を離さないんですけれど、11歳や12歳の大きい方の子供たちというのはもう半分くらい大人みたいなものですから、比較的自由に行動して両親のそば近くなどにはいなかったものと思われます。でヨセフもマリアもこの時下の子供たちの世話があったものですから、まあ、ついそっちの方に気持ちがいってしまってです、シュエスの姿が朝から見えない、昼にも姿が見えないということはあんまり気を使っていなかったようなんです。でただ夕方になってこの旅行団が夜は旅しませんから、一旦泊まってそこで夕食を食べ、そして一家がまとまって睡眠をとるのですが、その時刻になってもシュエスが現れないので、両親は初めてそこでシュエスがこの旅行団に加わっていない、そして行方が分からなくなっているということに気がつきました。ここ読みますと、慌てて親族や知人たちの間を訪ねた、そう言われています。消息を聞いて回ったんですが、しかしその結果分かったことというのは、誰も朝からシュエスの姿を見た人はいなかったということなんです。それでヨセフは母親のマリアと共に夜道を探し回りながらエルサレムに引き返しました。そのことが43節から45節にかけて語られています。夜道を引き返した。でその際また問題になるのは、じゃあ下の子供たちはどうしたのかということですが、同行の旅行団の中に親族がいたようですので、あるいは幼い子供たちの世話はそういう親類の人に 頼んだかもしれません。でこれは一番上のこのイエスが姿が見えなくなっているという緊急事態ですので、親類の人たちも、まあ、心よくだったか渋々だったかはともかくとして、とにかく下の子供たちの世話を引き受けてくれたものと思われます。一日かけてやってきた道のりを、まあ、迷いそうな場所をあちこち探し回りながら、一晩また一日かけて引き返して、3日目に結局両親はエルサレムまで戻ってしまうことになります。そしてたどり着いた神殿の境内で両親が目にしたのは、神殿の前には異邦人の庭と呼ばれる場所ですが、その庭で律法を講義している学者の前に座って、熱心にその教えに耳を傾け、活発に質問しているシエスの姿でした。46節のところにこんなふうに言われています。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。でもしも別の機会に両親がこういうシエスの姿を見たとすれば、それは大変頼もしく、また喜ばしく思えるものだったに違いないと思います。まあ、仮にこれを今日の時代に移して考えるならば、18歳とかそれくらいの若者が大学の教室で居眠りなんかしないで熱心に講義に耳を傾け質問している、そんな姿を思い浮かべることができるかもしれません。あるいはどんな境遇であっても自分が果たすべき仕事を熱心に学び取ろうとしている、そういう若者の姿がここにはありました。同年代の子どもたちの中で話を聞いて理解する飲み込みが早い、そしていかにも若者らしい問いを抱いて屈託なく率直に質問する、そういうシュエスがここにおられたんです。ですからシュエスは大変順調にまた健康に育っていたということになります。もしマリアが別の機会にそういうシエスの姿を見たのであれば、喜んでもおかしくない、そういう場面なんです。ところがです、この時は違いました。前の日、一日中、あるいは前の晩、そしてこの日の前の晩、2日、シエスの身の上を案じていたもんですから、マリアはつい感情を爆発させてしまうんです。48節をお聞きいたします。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。マリアが感情を破裂させてしまったのは、真剣に母親としてシエスの身を案じていたからに他なりません。しかし、マリアはこの時、まあ、ところはヨセフもですが、大変不思議な言葉を耳にすることになったんです。49節です。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？シュエスがこうおっしゃった言葉は、両親にはその意味が分からなかったんだと、50節のところに言われます。で確かにこのところでです、両親の思いとシュエスの考えとはすれ違っているんです。そして思いがすれ違っているために、ここで語られていることというのが両親には分からなかったんです。でここのやり取りをちょっと注意してよく考えてみたいんです。 母マリアはどういう思いでシュエスに向かっているか。当然シュエスの父母は自分たちだ。ヨセフとマリアがシュエスの両親なんだ。そう思ってそのことを前提にしてシュエスのことを叱っています。なぜこんなことをしてくれたのか。お父さんも私も大変心配したじゃないか。そういうふうに言ってるわけです。シュエスも父という言葉を口にするんです。ただここでシュエスが口にしている父というのはヨセフのことではないんですね。別の方なんです。私が父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。父の家、あるいはここは原文読むと父のもとというふうに訳すこともできるんですが、シュエスが父のもとに私はいるんだ、そうおっしゃった時の父というのは、これは今いる神殿の上におられる神様その方を表しているわけです。で、今日の箇所を聞いていて、ここにいる私たちはです、シュエスが父と言っているのは神様のことなのだろうとなんとなくわかるのじゃないかと思います。そしてシュエスが父という言葉で神様のことを言ってるんだと分かってしまうと、なんでこの時逆に両親にイエス様の言ったことが分かんなかったんだろうって不思議に思うかもしれません。けれどもです、じゃあどうして私たちがです、ここにいる私たちが父という言葉を聞いて天の父あるいは神様のことを思い浮かべることができるんだろうか。そう考えてみますと、それは実はシュエスがそう教えてくださったからなんです。例えば復活の朝に園でマグダラのマリアとシュエスが出会った時に、シュエスは私は今から私の父でありあなた方の父でもある方、私の神でありあなた方の神である方のところに登るのだ、そう教えてくださいました。あるいはあなた方はこう祈りなさい、父よ天に増します我らの父よと祈りなさい、主の祈りをそう祈るように教えてくださいました。イエス様が私たちにあなたには天に父がいるんだと教えてくださったんです。私たちは前々から実はあまり気がついてないことですが、そういうイエス様が教えてくださった事柄を知らされているので、シュエスが父という言葉を口にすると、これは天の父のことを言ってるんだろうなと思い浮かべることができるわけです。ところがここでのシュエスってまだ12歳なんですね。人々の前に現れて人々に神様のことを教えている年代じゃありません。しかも当時のイエス様の時代の普通のユダヤ人は神様が父だなんてことは全く考えなかったんです。父という言葉で最初に思い浮かべるのは誰かといえば当然血がつながっている自分の父ですし、あるいはその先に思い浮かべるのはイスラエルの先祖となったアブラハムやイサクやヤコブというそういう人たちなんです。で、今ルカによる福音書を読んでますが、もうちょっと先に読んでいきますと、洗礼者ヨハネがです、洗礼を受けに来たユダヤ人たちに向かって、あなた方の父はアブラハムだったと思っても見るな、そういう大変厳しい言葉を投げかけている、そういう場面が出てきます。当時の普通のユダヤ人にとって父っていうのは自分の実際の父であり、あるいは先祖のアブラハム、イサク、ヤコブのことなんです。まさか私の父は神様その方だというような大それたことを言うような人間がいるというふうには当時のユダヤ人たちは夢にも思わないんですね。だからこそこの時イエス様がお父さんとお母さんに言った言葉というのは分かってもらえなかったわけです。 母マリアがこの時イエス様が言っている父というのは天の父のこと、神様のことなんだということを理解し始めたのは、実は主イエスが十字架にかかって亡くなり復活をなさってから後です。神様が主イエスをよみがえらせてくださった、その出来事を知って初めて、確かにあの主イエスには天の父として神様がついておられたんだということが復活によって分かるようになるんです。そしてその時マリアは主イエスが確かに自分がお腹を痛めて産んだ子には違いないんだけど、しかし同時に神様からも覚えられている神様の一人子なんだということが分かるようになったんです。ですから今日のところではやっぱりマリアにはまだ分からないんですね。今日の箇所では父母と主イエスというのは最後まですれ違ったままで終わります。しかし主イエスの方はここで私は神様の子なんだ、神様が父なんだと言っていますけど、同時に人間の父母がヨセフとマリアだということを否定したりするわけではありません。人間の両親がとても出来が悪いから、あなた方はもう私の両親ではない、私の父は神なのだと、そうおっしゃってるんじゃないんですね。この先見るとナザレに帰って両親に従順に仕えて成長したというふうに最後のところに言われています。ですからシエスはマリアとヨセフが自分の両親であるということを否定はしないんです。ヨセフとマリアの子だという点ではシエスは完全に普通の人間です。そして実はそのイエス様が完全に普通の人間なんだということをはっきりさせようとして、今日の箇所っていうのはラビ、学者の前に座って聖書を熱心に学び取ろうとしている青年イエスの姿をここに記しているんです。47節のところに、聞いていた人たちがみんなシエスの賢い受け答えを聞いて驚いていた、そう言われていますけど、これはこの時のシエスが神道と呼ばれたり大人顔負けの知識を持ってたということを言ってるんじゃありません。外典の作り話みたいに12歳の少年が大人の学者たちを教えていた、そんな話ではないんです。もしそんな異常な若者だったら周りの人たちは不気味に思いこそすれ驚いたり感心したりはしないだろうと思います。この少年というのは本当によく普通の少年としてよく育っている、そういうふうに周りの人たちが驚いているわけです。ですからシエスはあくまで年齢相応であったけれども非常に賢く素直に育っていたということがここに言われています。ところがそういうふうにごく普通に健康に育っていたシエスが、ご自身の父は天の父であり神様なんだということをおっしゃっているというのが今日の記事なんです。あまりにも途方もない言い分なので両親はこのことを理解しませんでした。これは両親だけではなくてこの場でやり取りを聞いていた誰もがこの時シエスの言葉を理解できなかったろうと思います。しかし実はこの箇所っていうのはシエスが初めてです。この福音書の中で人前で私は神の子だということを言い表している、そういう箇所なんです。そしてシエスがここで初めてこのことを言い表してからずっとシエスは本当に誠の人間であり同時に誠の神様の独り子なんです。そしてそのことが人々から理解されるようになるのは復活の日です。私たちはシエスが神の子なんだ、シエスの父は神様なんだ、そのことを聞いて知っているように思いますが、しかし実はそうだとすると私たちは驚くようなことを聞かされることになります。それは何か、教会って何かっていうことなんですね。教会っていうのはキリストの体というふうに言われています。 そうすると、実は教会っていうのは、キリストの体であるのならば、そのキリストが神様の子であるのならば、私たちは神様の子らということになるわけです。しかし、私たちがよく知っている通り、教会っていうのは完全に人間の集まりです。ここに集まっている誰かの中に、人に姿をやつしているけれども、実は神が潜んでいるなんてことはありません。私たちはみんな人間であり、過ちを犯すことがあります。ところが、そういう人間の集まりである教会なんですが、同時に、この私たち人間のただ中に、主イエスキリストが共に立っていてくださるんです。復活の主が共に立っていて、この教会はキリストの体だ、そう言ってくださっています。私たちは神様の御子の体なんですね。だからどうなるか、私たちは自分自身の人間的な欲求や理想や夢ばっかり追い求めて、自分の思いのために生きていくんではなくなっているんです。主イエスがいつも神様にお祈りを捧げて、父なる神様の御心を尋ね求めながら、神様のご計画に従って終わりまで歩んでおられたように、教会っていうのもです。そこに集まっている人間の意向とか人間の考えによって運営されていくんじゃないんです。そうではなくて、神様がこの教会に何を求めておられるのか、そしてまた教会に連なる私たち一人一人に一体何を求めておられるのか、この時代の中でこの私はどう生きるべきなのかということを、実は教会に連なる一人一人も神様にお祈りを捧げながら、尋ねながら生きていくようなところがあるんです。そしてそういうあり方をして神様に信頼して生きようとする、そういう人間を神様は慈しみ支え用いてくださるんです。神様の子らだから何でもうまくいくのか、そんなことはありません。人間の集まりですから、うまくいかなかったり思い違えたり失敗することもありますけれども、でもたとえいろんな失敗があり疲れを覚えても倒されませんし、倒されても滅びないように神様が守ってくださるんです。そして私たち一人一人は神様の御声を聞くことで力づけられ、ここから前に進む勇気を与えられて、それぞれ与えられている人生を進んでいくんです。日曜日に身なりを整え、そしてある緊張感を持って教会の礼拝に行く、すると、ここからもう一度生きていいのだということを神様から聞かせていただいて、歩んでいくことができるんだって、そういう証しをしてくださったご婦人がこの教会にいらっしゃいますが、まさに私たちはこの教会の中で人間の集まりです。人間として私たち生きてるんですが、しかし神様が私たちに御言葉を語りかけてくださり、あなたはここから生きていいんだって、その言葉を聞かせていただいて、そうだって思ってアーメンって言いながら私たちは生きていくんです。そしてそういう神様が私と共にいる、神様が私の父だ、ここは父の家だっていうことを主イエスが初めておっしゃっているのが今日の箇所なんです。イエス様がここは父の家だ、あなた方はこの家の子らだ、あなたは神様の子らとしてここから生きていくんだ、そういう神様の導きと保護がこの年も私たちの上に語りかけられています。そしてその一番初めの最初のところに主イエスの宣言があるわけです。私が父の家にいるのは当たり前です。 父の家にいるあなたも私の父から力をいただいて生きていくことになります。私が教会と共に生きるのであなた方も生きることになる。主イエスはそういうふうに私たちに語りかけてくださいます。この主イエスの御声を聞き取りながらこの年も歩む幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を決してお忘れにならず、命を与え支えてくださる方として絶えず御言葉を語りかけてくださり、私たちがあなたの前に生きるように招き励ましてくださることを感謝いたします。この地上の生活の中で私たちはしばしば自分の力ではとても乗り越えられないと思うような大きな出来事に直面したり、思うようにならないことを経験させられたりします。しかしその時にもあなたは私たちを覚えていてくださり、大丈夫、恐れるな、私があなたと共にいる、そのように主イエスキリストを通して語りかけてくださり、どんなに弱り果てる時にも私たちに目を留め、また御言葉と御手を持って私たちを支えてくださることを感謝いたします。どうか主の御声が聞こえ、また主の御手が届くところに私たちが歩むことが許されますように、この年もどうかあなたの保護と導きの中を歩む者として一人一人を守り持ち運んでくださいますようにお願いいたします。この年がどのような年になるのか、私たちにはまだ将来のことは何も分かりませんが、しかしあなたがすべてをご存知で最も良い道を備えてくださると信じます。どうか私たちがどのような時にもあなたの前に平らに、そして感謝して忠実にあなたの民としての生活を歩んでいくことができますように、守り持ち運んでください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。